就活レディーゴーパート2へと参りましょう。
続いては神戸市中央区株式会社新興環境ソリューションからお越しいただきました井上直子さん、そして人事労政部から寺本大輔さん、お二人にお話伺ってまいります。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、
ね、井上さん今聞いてたら釣りをされるらしいですよ、
う
ん、へーちょっと意外ですよね。
意外、はい、
そうです。
肌もすごい白くていらっしゃるから。
そう、白いし、
あんまりこう育ててっていうイメージないですね。
あまり釣れなくて言ってないんです。そんなに。
あ、そうなんですか。
何が専門とかあるんですか。
専門とかないですね、その季節によって、
は
い、
何釣りされるんですか。
今はサヨリとかキスとかタコとか釣れるはずなんですけど、はい、ちょっと今年あんま釣れなくって。いきなりこんな話
こんな話からしましょうよ。
はい、気にせず
全然これで全然20分引っ張っても
大丈夫。何の番組やねん。
釣り番組じゃない。
釣り番組
いい
です
ね。
海釣りですか。
海釣りです、
いいですね。け
どね、寺本さんもされるんですか釣り。
僕は釣りはしないですね。
趣味は何なんですか。
趣味ですか。あ、趣味らしい趣味ってあんまないですけど、あの、うん、普段は子供とよう遊んでる感じですかね。
いい、なんかいいパパって感じしますね。
パパって感じする。
すごい、うまいこと言ったでしょ。
はい、
はい、
さっきからね、あの聞いてるとお二人の関係性が
目
音漫才のような。
そうですね、さっきもね、収録始まる前ですけどね、はい、井上さん、寺本さん、何笑ってんねんって。
いや、きついな。
そんなこと言って
仲良くやってください
よ。ありがとうございます。ありがとうございます。心配いただいて、
はい、心配いただいて。
まずはこんなテーマから伺ってまいります。
まさにソリューション。
はい、この言葉今日何度も出てきていますが、はい、まずは会社の説明です。はい、株式会社新興環境ソリューション、1946年の発足から環境に関するさまざまな事業を展開してきました。2003年現在の社名に変更、水処理関連事業、廃棄物処理関連事業、化学食品機械関連事業、技術開発関連などなど、ソリューションということなんですけれども、
いろいろやられてます ね。
直訳すると解決策みたいなことですか。
解決策。
そうですね、まあ、あのまあ、水、あのご紹介いただいた水処理とか廃棄物処理、あと、まあ、ちょっと馴染みないと思うんですけど、うん、化学食品機械関連ということで、はい、まあ、あの直接、うんうん、あの環境を、まあ、皆さんの生活を支えていくような、ことから、まあ、もちろん新しいことにもチャレンジして、どんどんどんどん良くしていこうっていうような、まあ、そんな業務をやってるような感じです。
ほう、なるほど。じゃあもう僕らがお世話になってるわけですね、この普段から。
そうですね。
めっちゃ分かりやすく具体的に何か一つ挙げるとしたら何かありますかね。
うん、そうですね、分かりやすいところでいくと、まあ、皆さん普段水道を使ったりとかすると思うんですけれども、はい、うん、まさにその大元になる浄水場の、設計から、建設からっていうのをやったりとかして、
それはもうめちゃくちゃ僕たちの生活に密接に、
本当にそうですね、
ライフラインの一端を、はい、
うんうんうん、
なるほど。
井上さんは部署としてはどんなところにいらっしゃるんですか。はい、
とですね、そのきれいにした水とかが、まあ、きれいにした水と汚れた汚泥とかが出てくると思うんですけど、うん、はい、その汚泥の方を、どうにか処理する、
はあ、
機械を設計する部署にいます。
どうするんですか。
確かにどうなるんですか。
あれをどうするんですか。
まあ、最終的にもちろん何かしら残って埋め立て処分にはなるんですけれども、まあ、その汚泥の中から有機物が大半なので、バイオガスにしてエネルギー取り出したり、何か燃料か、まあ、おでをなんか燃料に変えて、それもそういう、まあ、石炭と同じような使い方に変換したりって、そういうので処理してなるべく、埋め立てせずに、有効活用してっていうのを考えているところですね。
最初じゃ目標としてはもう全て再利用するっていうのが目標なんです。
そうですね。
で、綺麗になった水で釣りしてるんですね。うわ、
そう、海に放流するものですから、あの、その水道と別にも下水も釣られると思うんですけれども、
全部つながった。
そう釣るために綺麗にしてはる可能性
が。釣りからや
ね。個人的な思いで。
そう、釣りが真ん中にあって、
釣りが真ん中にあって、そうだからマンダラチャートで見たら釣り、その周りにおで処理、そう、あの大谷翔平のね、あのマンダラチャートで言うとね、
まあ、確かに就活時に釣りというワードがなかったわけではない
やっぱりそうなん
や。ないや、
確かにね、水の会社に就職されてることわけですもんね。
そうですね、
関係の、
おー、なるほど、大体わかりましたね。
やってらっしゃる ることとしては理解はできたんですけど、うんはい、なんというかそのスケジュール的に一日の中でどういうふうに仕事されてるとか、うん、なんかそういうちょっともうちょっと具体的に聞きたいんですけど、
う
ん、
と今はあの計画設計っていう業務が私は今主にしてて、はい、基本的にデスクワークが多いです。
うーん、
まあ、その下水処理場さんとかが今ちょっと機械が古くなったからこういうの新しいの入れたいとかいう問題があるんで、うん、弊社としてはこういう設備を入れてこうしたらエネルギーこうやって使えてこれでいいですよっていう提案をして、まあ、それで受注したりするんですけれども、うんまあ、その具体的な提案の技術っていうのを、まあ、ずっとデスクワークで考えて、うんっていうのを一日中してますね。
なるほど。
いろいろ知識がいりそうですけどね。
そうですよ。
そうですね。あの全部弊社で機械を作るわけじゃないんで、うん、プラントなので、まあ、タンクがあってポンプがあっていろんな設備があってそういう設備を買ったり、まあ、他のメーカーさんから、買ったりするので、まあ、その機械の知識っていうのはもちろん必要になってくるから、まあ、ちょっと追いつかない追いつかないところはもちろんあるんですけれども、まあ、そのメーカーさんとやり取りしながら、まあ、自分でそれを落としていって、まあ、うまいこと全部をまとめるみたいなそういうことが必要になってくるかなと思います。
大学院でも機械工学専攻学ばれてたみたいなんですけど、
はい、
それは結構直結してるんですか？
正直言ったらどっちかっていうとそのメーカーさん側のことをしてたのかなとは思います。
なるほど。
大学の時はあと構造解析とかその設備機器の細かい挙動計算とかそっち側だったんで、
なんかあれですよね、さっきも思ったんですけど、
はい、
大学で研究してたことがそのまま仕事にっていう方割と少ないですね。
気づいたらつながってるところもあったみたいなことが多い気がします。
でも学んでたからこそその、ね、相手方の気持ちも分かったりするんじゃないですか？
そうです。あまり無理を言いたくないという
か優しい気持ちになれるんだ。
そうですね。
遠慮してるんですね。
これ無理やろな
とかそんな期間でやんのみたいなちょっと無理を言ってしまうこともあるので。
でも結果的に役に立ってるわけですね。
そうですね。
現場に行ったりとかもあるんですか？
そうですね。今計画が主なんですけどもちろん、受注してから設計して納入するまであるので、うんまあ、そこで現場に行って最終的な調整とかしたり、まあ、何か問題がトラブルがあった時に駆けつけて、うんまあ、それをなんていうかね、
うん、では続いてのテーマ参りましょうか。
はい、
はい、
志の表現、
うん、はい、あの、まあ、先ほどもお聞きしましたけれども大学でやってきたこととこれから取り組みたいことが結構異なっていて、でだからこそ会社へのプレゼンが難しいと感じるというふうに書いてくださっているんですけど、これはどういうことなんでしょうか？
ですね、さっきほど言った通りちょっと業種というか、うん、細かいものが違って、そもそも水処理のこと全く知らなかったんで、まあ、表面的にその会社のホームページ見たりしてこういう機械作ってます納入してますっていうのを分かったんですけれども、うんはいまあ、具体的に水処理どうすんのみたいなのが具体的には分からなくって、はい、その会社就活時にどういうことをしたいかって言われた時に、その時はそのホームページに書いているある機器の開発がしたいですみたいな話をしたんですよね。ただまあ、結構ニッチなところだったらしくって面接では結構突っ込まれて、うん、ここしたいのみたいなことはあったんで、ちょっと指導の戻りになりつつ、うんまあ、なんとか乗り切ったという感じです。
中学中にね、
うんうん、ここにしようと思った理由は何なんですか？
うん、ただ単に、まあ、最初に言ったように、まあ、水処理だったら皆さんの役に立てるっていうのが分かってるので、うんまあ、役に立ちたい、これで、まあ、それで社会に貢献したいっていう気持ちだけで最初は言ってました。
なるほど。ほうほうほう。そこをアピールしなかったんですか？
まあそれはしましたね。最初にして、まあ、どうしても理系の院卒での面接になると、具体的なその研究の話だったり、その仕事に何したいかっていうのが主になってくるので、面接では。ああ、そうですね。もちろん最初にその水処理役に立ちたいですみたいな PR みたいなのはしたんですけれども、はいはい、その後の話が長くて。
なるほど、つなげられなかったんです。
ちょっと難しいところがありましたね。
なるほどね。
寺本さんは人事の方ですけど、はい、院卒の方の面接っていうのは、はい、担当されるんですか？
そうですね、大学院卒の方の面接もすること。
やっぱりね、4年卒の方とはちょっと違うんですかね、見るところというか。
そうですね、やっぱり例えば研究とかにしても、まあ、今で言うとどっちかっていうと、その研究内容が当社の仕事に直結するかっていうのも、はい、まあもちろん直結してたらいいですけれども、うん、っていうよりはちゃんとその自分の研究が、うん、どういうことにつながって、どういう目的で今何をやってるのかっていうことをちゃんと理解してやってるのかとかっていうところはよく見ますね。
はあ、なるほどね。
だから、まあ、その技術うちにちょうだいよっていうよりかは、
そうですね、今自分が 何のために何をしているのかっていうのをちゃんと考えてやってますかっていうようなところは割と見ます。
なるほど、違うんですね。
そこはちょっと整理しておいた方がいいかもしれないですね。じゃあ就活生の方も、
まあまあ、それ余分に時間もあるわけですからね。
そうですね、
はい、そして井上さん、実は出身も大学も職場も全て兵庫県だというふうにお伺いしていて、地元就職っていうところは就活時代意識されたんですか？
そうですね、すごい兵庫県って住みやすいなっていう印象があるので、わざわざどっか行って、都会とか行って、なんか波に飲まれるのもなというのがありまして。
僕ら今日大阪から来た京都人ですけど、やっぱ怖いですか？
めっちゃ緊急度するやん。
そう、僕ら
人に対してそこまでじゃないですけれども、
めっちゃ色ちっちゃいやん。
そうですよね、だって京都で育って大学神戸行って、今大阪で仕事してますからね。
そうそうそう、
井上さんからしたら考えられないんじゃない
ですか？そうですね、ビルがたくさん並んでるところで人がわーって流れていってしまうみたいな。
全部水やと思ってるじゃないですか。
そうかもしれないですね。
そうなんですね。兵庫いいですか？
兵庫いいと思います。
好きなところをじゃあ伺っときますか、
うん、地元の企業は昔から知ってるから、うん、まあ、仕事で関わることもあるんですよね、うん、その下水以外にも民間の工場さんの水処理とかしたりっていう仕事があるので、中を見せてもらったりとか、
ね、
新たな一面が見えたりっていうのが、そういうのがあるのは楽しいと思ってます。
なるほど、そういうメリットあります ね、 いいすね。確かにね、全く知らない状態からのスタートじゃないですもんね、はい、地元企業へと。
最後のテーマ参りましょう、
はい、
具体性を持つと見えてくる。
はい、井上さんから最後、就活生の皆さんにアドバイスをいただけますか？
うん、はい、まあ、私一社しか受けてないので、あまり偉そうなことは言えないんですけれども、
そんなことないです。
まあでも一社って決めたってことは、その会社に対して真面目に具体的にどういうことしたいかっていうのを考えたつもりではあったので、
はい、
まあ、就活する中で、まあ、その会社でどうやって活躍したいか、役立ちたいかっていうのを具体性を持つことは大事かなと思います。やっぱり表面上だけさらって面接しても突っ込まれたらおしまいだと思うので、
はいはいはい、
具体的にこの会社だったら自分はこういうことしたいなっていうのを突き詰めていって、うん、まあ、その会社で求められていることとマッチング考えたら、はい、まあ、結果的にスムーズにいくんじゃないかなとは思います。
なるほど、
会社のことを知るために何かされたことはありますか？私なんか面白いこと言いました。
いや、面白かったじゃん。
めっちゃボケてた。ほんま、そうそう、ちょっと嬉しいかも。じゃあ
やっぱ何言っても面白いですよね、津田さんはね。
なんで、
うん、やっぱもう生粋のコメディアンや
から。そっか、
はい、
大変失礼しました。
ごめんなさい申し訳ございません。
じゃあ改めてもう一回質問の方。
改めて、
はい、
会社のことを知るために何か準備したことはありますか？
はい、私自身はこう
やっぱり面白い。
ちょっと質問変えようかな。海水淡水技術とかいうのがあったので、ああ海水淡水技術って何やろうっていろいろ調べて、でああこうやって役に立てるんやなっていうのを突き詰めていって、うん、まあそれで面接に挑みました。まあ、結果すごいニッチなところだったんで、そこというツッコミがあったんですけれども
皆さんにとってね、そこも響いたのかもしれないですね。
そうですね、まあその探求したのと、まあ、大学の原型でこういうのと、なんとなくうまく最後にはまとめられたのかなとは思ってます。
なるほど。
はあ、じゃあ井上さんにとってこの具体性っていうのは、その機械を作りたいっていうところですか？
機械のここの技術でこういう開発を今後進めていきたいっていうのを具体的に考えたつもりでありました。
なるほど。それでも会社の方も興味持って結構聞かれて、
そうですね
っていうことなんですよね。
鋭い目線いただきました。
なるほど、はい、じゃあもっともっと準備しといてよかったなって感じでした。
はい、結果的にはね、もっとちゃんとね、なるほど、ね、おじ訪問とか全然しなかったんで、
あ
そういうのも活用できたらなと思っていました。
なるほど。
やっぱりね、やればやるほど見えてくるものもあるでしょうし、
ね、そうですね、
うん、はい、では寺本さんに伺いましょうか、は
い、ありがとうございます。
新卒、まあ、陰性の方でももちろんですけれども、はい、採用するにあたって注目しているポイントはどんなところですか？
う
ん、
注目しているポイントですか、はい、まあ、一応当社として求める人物像みたいなところで、うん、
はい、
3つ掲げてるんですよ。
3つ、
はい、自ら踏み込む人、何事にも探求心を持ち踏み込む人、
はい、
で変化を恐れず積極的に挑む人と、最後まで粘り強くやり抜く人っていう、はい、これを大きく3つ掲げてます。
なので、まあやっぱり、
ん、ごめんなさい、
全部当てはまりません。
全部当てはまらないぞ。
いや、そんなことないですよ。
困るよ。
まあ、はい、ちょっと硬いことを言いましたけれども、
はい、
やっぱり当社として会社実現したい未来みたいな言うんですかね、はい、それってやっぱりその社会と、まあ、言葉としては社会と地球が調和する未来を支えるっていうことを、まあ、掲げてるんですけれども、はい、まあ、難しいこと言ったけど、やっぱり自分がなんか環境を良くしたいとか、この社会を良くしたいとかって何か思ってくれたら、そういう人が来てくれたら嬉しいなとは思いますね。
なるほど。
それはやっぱり面接で見抜くわけですね、
うん、見抜きたいですねでもやっぱりなんかそういう、こう思いみたいなのがこう伝わる、まあ身振り手振りじゃないですけどね、なんかそういうなんか、あ、ちゃんと思ってるんやなとかっていうのが見えると、
熱くそう話せる人がやっぱり直感的にもいいなと思う、はい、いやでもすごく伝わってきましたね、その思いが、
は
い、
そうですね、
はい、お二人ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、今日は神戸市中央区株式会社新興環境ソリューションから井上直子さん、そして寺本大輔さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。